今日与えられている御言葉は、主イエスが十字架にかかれる前に祈られたという大祭司の祈りというふうに言われたりする箇所の祈りであります。主イエスがまとまった祈りの言葉を、主イエスの言葉として残っているのはこの17章がおそらく最も長いものではないかと思いますので、いわばここに祈りの真髄というものが表されているというふうに考えていいのではないかと思いますので、そのことを聞いていきたいと思います。でまず、私たちの祈りの生活の現状を表す言葉として、祈りが足りないという言葉を私たちはよく使うのではないかと思います。で、こういうまずいことになったのは私の祈りが足りないからだっていう、そういう一つの言い方として祈りが足りないという言い方がございます。つまり私たちは祈りがいつも自分の中でその量が足りていないということを罪の意識というか不足感というか神様に十分責任を果たしていないという、そういった思いを持って、なんていうか自責の念で見ているという面があるのではないでしょうか。しかし祈りが足りないからまずいことが起こったというふうに考えるという、これは一つの人間の性格に合った考え方でありますが、聖書からするとそういうことはありえないというふうに思います。というのも、私が信じている神様は無条件の愛の神であって、私たちが祈ろうが祈る前がそもそも私たちを捉え愛していてくださるわけでありますので、祈りが足りないから悪いことになったということになると、これは日本の神様とかと似たような感じになってしまうわけであります。つまり再生をたくさんすればご利益があるというような、それと似たような思考法ではないかというふうに思います。でさらに言うと、この祈りが足りないということを考えていきますと、一番祈りが足りないのは牧師であるという、そういう結論は避けられないと思います。つまり、自分自身の生活を顧みても、イエス様が要求されている水準に対して、私はほぼ全省が予想して達してないというふうに思うわけであります。つまり、自分の祈りの生活全般を顧みて、教会の皆さん一人一人を祈り、地区の教会を祈り、教区の教会、教団の教会を祈り、地域のことを祈り、そして関係施設のことを祈りといったら、もうそれの祈りの要求される量といったら、もう人生がいくつあっても足りないぐらいの量でございまして、一番罪深いのは牧師であるという、そういう結論は避けがたいというふうに思います。だからといってなんですが、この祈りが足りないという考え方全般を、私たちは主イエスの祈りについてのお考えを通して、また新たにしていただかなくてはならないのではないかというふうに思います。今日の箇所で、主イエスご自身が、父よ時が来ましたと、天を仰いで祈り始めておられますけれども、まずこの主イエスが祈っておられるという、この事実そのものが何よりも大事なのではないでしょうか。つまり主イエスが、9節を見ると、彼らのためにお願いしますとおっしゃって、私たちは祈りが足りないというときに、取りなしの祈りが足りないというふうに普通考えると思うんですが、私たちが祈りが足りないというその問題以前に、私たちの救い主であるイエス・キリストが、私たちに先立って、もうパーフェクトな祈りを捧げてくださっているという、この事実が何よりも大事であるのです。つまり私たちは祈りが足りないというときにそれを責任や義務の観念から考えるんですが、祈りっていうのは責任とか義務である以前に恵みであるということです。つまり祈らなくちゃいけないんじゃなくて、祈ることができるということ、祈らせていただけるということがまず第一に恵みであるということです。それはどういうことかっていうと、私たちが祈るというよりも主イエスが祈っておられるということです。私たちの中で、私たちがイエス・キリストを信仰を通して受け入れるということは、主イエスが私たちと聖書を共にしてくださるということです。 私の全生活の中心に、コアの部分に、主イエスが親鳥になるのです。つまり私たちが魂の底から神に向かってうめくときに、それは今日も招きの言葉でありましたが、聖霊がうめいてくださっているのであり、私たち以前にキリストがうめき祈っていてくださるということです。つまり私たちの祈りっていうのは、自分で一生懸命祈り出すものではなく、私たちのうちに住んでくださる主イエスが私たちに代わって祈っていてくださる。その主イエスの言葉が私たちに働くときに、私たちも祈ることができるということです。祈らなくちゃいけないという以前に、主イエスが私たちの中で祈っていてくださる。私たちのために、私たちの欠けたところすべてを完全に満たすほどに、主イエスが私たちのために祈っていてくださるのです。これはもう一つの事実であって、そうなったらいいなという話ではありません。今すでにキリストが私たちの足りない分、すべてを覆い尽くすほどに祈っていてくださるのです。その霊的な事実がこの聖書に書いてあるのです。だから私たちは祈りが足りないというふうに言う前に、いやいや、その足りない分全部はもうそもそもは聖霊なる神がうめきをもって取りなし、主イエスが祈っていてくださるというその大前提のもとに考えなくてはなりません。私たちができる祈りの分というのは主イエスに比べて本当に小さなものです。驚くほどに小さいものです。永遠の大祭司である主イエスは全世界の教会と、そしてこれから残されるであろう全ての教会の世代を祈りを持って包んでくださるお方ですが、私たちの祈りは自分の小さな家、自分たちの教会、そしてごく狭い範囲にしか及びません。しかしそれで十分なんです。それで十分なんです。主イエスが私たちのうちで祈っていてくださる。主イエスが私たちのために、彼らのためにお願いしますと言って、十分に完全に祈っておられるわけですから、私たちはその自分の小さな分を果たすだけで、主イエスに対して喜んでいただけているということを改めて覚えたいというふうに思います。そして、もう一つのことですけれども、私たちは祈るというときに、まあその祈りのモチベーションというものが枯れるというのを経験することがあると思います。まあ、私も青年時代いろんな方々と関わりがありましたが、その中の一人が印象的なことを言ったので覚えてるんですが、祈る気にならんということであります。まあ、祈る気にならないことがあるという、これはまあ歴史とした信仰生活上の事実であって、おそらく誰もが相当熱心な方も経験することがあるのではないでしょうか。そういったときに、祈る言葉が枯れる、もしくは祈る力が枯れるという、この理由なんですけれども、まあ、私たちは意気疎通し、自分の祈っていた通りに物事が進展しないときに疲れてきて、祈る力を失いがちであるわけですが、その一つの大きな理由は、まあ、今日の箇所で言うと、二節に書いてある、権能という課題だというふうに思います。まあ、権威、もしくは権能。まあ、つまり私たちは、自分の目に見えている現実の中で、主イエス・キリストの権能、ご支配を信じることができなくなるときに、祈りの力を失うのです。主イエスは、まあ、二節のところで、あなたはここに全ての人を支配する権能をお与えになりましたというふうに宣言されています。つまり主イエスは私たちが出会う全ての課題、全ての人々、全ての困難を支配する権能を神から預けられているのです。主イエスが私たちの出会う現実全てに権能、支配権を持っておられる。まあそのことは私たちは容易に見失いがちになる一つの事実です。まあ、自分を若い頃、青年政権というのを任された時期がありまして、前の教会で進学生として奉仕していた時ですけれども、その時に、まあ、ある大学に行っていた学生と仲良くなって、一緒にやろうぜということになったんですが、で、その青年政権のコンセプトを考えるのに、二 二人で喫茶店に勤めて、夜中までですね、夜中までって言っちゃうんですが、ファミレスみたいなところで紙に書いて、こうこうこういうアイデアがいいよとか、ものすごいいっぱい出して、楽しかった時期があります。で、その頃、相手も自分も頭でっかちで、なんか理論ばっかりしてるけども実践が全然伴ってないという、まあ、そういう人間でした。だから、今考えると面白いんですが、今の俺たちの心の中を図にしようとかですね、なんか面白いこといっぱいやって、楽しんでおりました。で、その中で、なんとか二人で何時間もかけて、こういう青年聖書研究は新しい試みで素晴らしいという企画書みたいなのを書いて、そして、その当時の教会の副牧師のところに持って行ったら、あ、青年聖研、もう使徒言行録読むことに決まってるから、よろしくというふうに言われたわけであります。つまりまあ、もう権威というか、権能においてはもうそれが決まってたのに、権威がない私たちが、ああだこうだ言って、新しいことを立ち上げようぜと言って頑張っていたわけであります。そこでまあ私とその青年は、まあ、ああそうですかと言って、そのまま引っ込めてですね、何時間かかけた、その新しい素晴らしい結成研究の案を引っ込めて、まあそれに従ったわけでありますけれども、しかしそれも結局、ある意味では祈りの問題と関わっていて、いやいや、この聖書研究は本当に素晴らしくて、イエス様の支配を表すのに、絶対好ましいんだから、副牧師の先生、これも絶対いいからと言って、ご利用し、信じてご利用ししていれば、その先生も折れたと思うんです。青年の言葉だから、まあ、やらせてみようというふうになったと思うんです。そして私たちは、いや、まあ、副牧師の言うことだから、また従っておかなきゃいけないでしょ、みたいな感じで、その副牧師の権能の方を、主イエスの権能よりもある意味で優先して考えて、もう諦めたということでございました。で、こういったことが、私たちの祈りの生活を微妙に蝕んでいく、ボディーブローのようなものとして働くのではないでしょうか。つまり、すべての人を支配する権能を、神は主イエスに、今すでにお与えになっておられるのです。つまり、主イエスがすべての人を支配しておられるのです。私たちの出会う現実のあらゆる問題を主イエスが権能を持ってご支配くださっております。しかし私たちはそれがわかりません。もしくは目の前にいる人間の方を主イエスよりも権能を持ったものとして重んじたりするのです。だから目の前の人が、あ、ダメダメダメと、その場の思いつきでダメダメと言えば、それで諦めて終わってしまいます。しかし、すべての人を支配しておられるのはイエス・キリストであられ、このお方が万物に通じる鍵を握っておられる。そのことを本当に信じていくならば、私たちはこのお方に忍耐強くなっていくのではないでしょうか。祈りの疲れが枯れ果てそうになるときにも、キリストよ、あなたがこの課題に対する鍵を握っておられますから、あなたが開けられれば開けない扉はありませんというふうに、改めて忍耐する力を与えられるのではないかというふうに思います。誠に、諦めるというのは一つの日本人の精神生活に大きな影響を及ぼしており、諦めるのは潔くて良いものだという、そういった観念というのが広くあります。以前も求めないという本がベストセラーになりましたし、諦めるという仏教用語が非常にこう、私たちの心に大きく作用しているわけであります。だから、潔くダメだと言われたらダメという、そういうのがいいんだという、まあそういった世界観の中で私たちは養われてきているわけでありますけれども、しかし、主イエス・キリストが全ての人の支配しておられる、その権能を握っておられるということであるならば、私たちは容易に、ああそうですかと言って引き下がるということを、その考え方自体をやはり問われているというふうに、言えるのではないでしょうか。まあ、特に、まあ、伝道しているという、そういったことを考えると強く感じるんですけども、まあ、この大分県という地域で御言葉を述べ伝えていくという作業は、主イエス・キリストがこの地域に対する権能を握っておられるということを信じないんだったら、ほとんど絶望的であるというふうに言っていいと思います。つまり人間一人一人を見ていくならば、ほぼ完全にみんなそれぞれのネットワークに入っていて、一つの共同体というか、日本社会という大きなネットワークに入っていて、御言葉が入る余地というのはほとんど全部塞がれているというふうに、人間的には見えるんです。だからそこをずっと分析していくと、もう無理だろうと、 という結果にならざるを得ないのではないでしょうか。しかし、あなたは子に全ての人を支配する権能をお与えになりましたと。神が主イエスにその権能をお与えになっておられるという、このことを信頼していく、信じていく。その信仰なくしては、私たちはほとんど教会形成も、ここで御言葉を述べ伝える働きも不可能であるのではないでしょうか。何もこれは、伝道ばかりではありません。キリスト者がこういった地方で生きるということ、そのものがほとんど無理だと言えるぐらいに大きな困難があるわけであるのです。つまり、世の中を支配するすべての考え方というのは、聖書が教えているのと、かなり食い違う、バッティングするものが多い、まあ、そういう社会です。この地方の社会は。そういう中で、人に時々白い目で見られながら、自分がマイノリティであるという、キリスト者という少数派であるという観念を、と戦いながら生きていくというのは、それだけで大変なことです。地域社会の中で、あそこはキリスト教だからとか、なんとかだからって言われながら生きるというのは、それだけで本当に大変です。そのことも、私たちが、あなたは、神は、キリストに、すべての人を支配する権能をお与えになっておられるという、この霊的な事実を信じないならば、ほとんど勇気も、意欲も失って、もう無理だにならざるを得ないというふうに思います。このような、主イエスキリストの権能という、霊的な事実が私たちに与えられているために、忍耐、強く私たちは、この地で御言葉、そして信仰生活に従事できるんです。それがなかったらもうほとんど分析すればするほど無理だにならざるを得ないでしょう。この事実が私たちを根本から支えているということを覚えさせていただきたいというふうに思います。そして最後に、今日の箇所の中で、最後、主イエスは皆によって彼らを守ったという、そのことを続けて語られています。まあ、6節に私は皆を彼らに表したということ。そして、11節のところでは、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。12節、皆によって彼らを守りました。この皆によって守るという言い方というのは、なかなか理解しにくい面があるものです。皆によって守るって、それどうやって守っているんですか。日本語の用法では非常にわかりにくいです。まあ、しかし、この皆っていうものを、一つの空間のようなものとして、イエス・キリストがお支配くださる空間のようなものとして考えると、かなり分かりやすくなる面があります。つまり、キングダムという、キングダム・オブ・ゴーツ、神の王国という、キングダムのダムというのは、まあ、ドームという、その領域という概念だという、空間という、そういったものだというふうに聞いたことがありますけれども、この出エジプト記を見ると、この神の皆を呼ぶときに神が臨在されるという、そういうことが書いてあります。つまり、神の皆を呼び、主イエスの皆を呼ぶというのは、神のキングダム、神のその領域が私たちの間に実現しているという、これを確認するという行為であるわけです。もうすでに私たちは神を忘れているときから神の領域に入っているんですけど、主イエスを受け入れたことにおいて、しかしそれをすぐ忘れるのです。自分が神の王になる一つのこのシェルターといいますか、神の皆によって守られた、パーフェクトに守られた空間の中にいるということをすぐ忘れます。だから、おじけづいてすぐ恐れ惑うのです。しかし、主イエスよ、神よというふうに皆を呼んで祈るという行為は、まさに私たちがそういった神のシェルターに既に今包まれているというのを確認するという祈りの営みであるのです。だから、皆によって彼らを守る。つまり、主イエス・キリストのお名前によって私たちは、主イエスのお名前というドーム、パーフェクトに神によって守られてドームの中に入れられており、こういった神の慈しみの中で生活することが許されているのです。別の言い方をすれば、この皆っていうのは、キリスト者の永遠の居場所であるというふうにも言えるでしょう。まあ、昔からある番組とか、まあ、ブログとかですね、そういったものに、何々の部屋っていうのがあります。まあ、テレビ番組でも誰々の部屋っていうのがあって、皆さんもご覧になっている方がいらっしゃるかもしれませんが、そういった誰々の部屋っていう概念で考えると、主イエスの皆をも手に握りしめて祈りながら生きるっていうのは、主イエスの部屋に主イエスと共に座って日々生きるっていう、そういった霊的な事実を生きるっていうことです。主イエスの部屋っていうその守られた、 キリストの永遠の愛に守られた部屋に入って、そこで主イエスと共に、主イエスによって救われた人々と共に生きるということです。つまりそこが私の居場所、永遠の故郷、霊の故郷であるということです。そのようにキリストの皆を呼ぶというのは、まさに主イエスによって守られた主イエスの部屋に私たちが今入っており、そこで主イエスと共に生活し生きているという、この事実を確認するという行為であります。だから私たちは主イエスの皆をことあるごとに呼びかけて、自分が主イエスと同じ主イエスのシェルターの中にかくまわれているということを確認していくのであります。車に乗っているときも、電車に乗っているときも、掃除しているときも、主イエスを呼びかけることで、私たちは自分が主イエスの部屋にかくまわれていることを知ります。今の時代に、神に対して一番大きな脅威を持っているのは何かということについて、今のカトリック教会が、教皇が面白いコメントしていたことがあります。それは Google だっていうふうに言うんですね。Google が今の時代の神だと。多くの人々を支配しているのは Google だというふうに言うわけです。で、アメリカではどこまで冗談でどこまで本気なのかわかりませんが、人工知能とか人間が作り出したコンピューターを神とするという、そういう信仰宗教ができているそうです。あるコンピューター会社に勤めていたエンジニアが、そういう信仰宗教を立ち上げたというわけですが、どこまで本気なのか本当によくわからないものでありますけれども、少なくとも、そういったコンピューターとか Google みたいなものによって、生活全体が養われ支えられているという、現代社会である以上、そういったものが神にまで祭り上げられるという、偶像の形が流行るというのは、そういった考え方が流行るというのは、理解できることであります。事実、東京に行って電車に乗ってみたら、ほとんど全員スマホを見ています。恐ろしいのは、喫茶店でコーヒーを飲んでいる、恋人二人もスマホを見て黙って座っているんです。何のために二人でいるのか、本当にわからないというふうに思うんですけども、二人で座って二人ともスマホを見てるんだったら、極端な話も目の前の二人でこう、メール交換してることだってありえんじゃないかというふうに思うわけであります。本当にそういうことがあるんじゃないですか。言いにくいことを喋るのがあれだからメールでお互い向き合って交換してるっていう。そのぐらいみんなスマホ見てます。もうバスに乗っても電車に乗ってもどこに乗ってもみんなスマホしか見てません。だから、スマホが今の人々の居場所なんです。スマホという部屋に、主イエスの皆ではなくて、スマホっていうそのスマホの部屋にみんな生きてるんです。そこでみんないろんな外部世界と繋がって、孤独を紛らわすという救いを求めてるんです。しかし、スマホは単なる情報を提供してくれるに過ぎません。ほんの一時の気休めにしかならないんです。しかし、イエス・キリストのお名前を握りしめて、スマホを見るようにキリストの皆を呼びかけながら生きるっていうのは全然違います。スマホはただ情報、ほとんどもう聞いても聞かなくてもしょうがないような情報がどんどん巡ってくるだけですが、主イエスの皆は、神の永遠の御顔の光が私たちの魂のうちに差し込むんです。主イエスキリストの臨在が魂に溢れるんです。主イエスの皆を呼ぶときに、私たちがそれを感じる感じないに関わりなく、主イエスがそこにいますんです。そして、私たちの魂と、知性と体のすべてがこのお方の愛で満たされていくんです。スマホの気休めとは根本から異なっています。主イエスの皆のを呼ぶことによって、神の臨在が私たちの魂のうちにこぼれ落ちて、私たちの知性を満たし、体と人間関係をすべて変えていくんです。夜明けがやってくるときに、光がだんだん闇を退けていくように、主イエスキリストの皆が私たちの人間の闇を退けて、私の人生を変えていくんです。スマホで気休めを求めるのとは全く違うんです。だから、電車に乗ったらスマホ見るのも結構ですけども、主イエスの皆を握りしめて祈る。そして、日々の生活の中で、教会ばかりじゃなく、日々の生活の中で自分が主イエスの部屋、主イエスのシェルターに今すでにかくまわれているし、これからもそれは変わることがありえないというその恵みの事実の中にとどまるという、その祈りの生活を営み続けるのです。これによって私たちは世の中が与えることができない 魂の平和、知性の調和と安らぎ、肉体の和らぎ、人間関係の新しい平和というものに一歩一歩近づいていき、そしてそれが私たちのうちに実現していくのです。まあ、これが祈りの本質、祈りの極まるところであって、主イエスが私たちの中に入ってくださり、主イエスの権能によって私たちを祈る力が与えられ、すでに今私たちが主イエスの御顔の光の中に生かされているということによって、すべての闇が退けられていく。まあ、このことを祈りの極みとして受け止めさせていただきたいというふうに思います。祈ります。主なる神様、御顔の光が私たちのうちに照り輝いています。主イエスの慈愛が私たちの魂に触れているのです。主イエスが私たちの中に入ってくださり、私たちが祈る以前にあなたが祈ってくださり、主はあなたが私たちの祈りの足りないすべてをご自分のパーフェクトな祈りによって、十字架の祈りによって、すべての罪を許し、清め、私たちの不足を完全に覆うほどにあなたが祈っていてくださいます。私たちの祈りは、その主イエスのとてつもなく偉大な祈りの、この小さな小玉に過ぎません。しかし、そのような私たちもあなたは憐れんで喜んでくださり、主の皆を握りしめて祈る御臨在の中で、私たちのすべての闇を退けて、夜明けをもたらしてくださることを感謝します。どうぞ、主イエスの皆によって、祈るというこの、永遠の居場所が与えられているという霊の事実に深く根ざして、日々を歩ませてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。